こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。名大の最近の研究の話題をお届けしています。今日は脳の老化についてのお話です。年を取ると脳のいろいろな機能が変化しますよね。これを乳酸菌を食べることで抑えられるのか、このテーマについて名古屋大学と株式会社雪印メグミルクさんは6年間共同研究を行ってきました。でこの研究では線虫という体長をわずか1ミリにして記憶も学習もできる生き物を使っているんですが、でこの線虫の餌としてラクトバチルスロイテリ菌という乳酸菌を与えると脳機能の低下が起こらないということを発見しました。もしかしてヨーグルトで脳の老化予防が叶うかもと期待してしまいそうですが、この結果少し注意してみる必要がありそうです。研究を行った理学研究科准教授の野間健太郎さんにお話を聞きました。
今回の研究ではそのロイテリ菌が積極的に良いっていう結果をちょっと得られなくて、まあ、先週で大腸菌普段研究室では食べてるんですけど、大腸菌を食べた時に神経機能が悪くなって、で乳酸菌を食べた時に、まあ、それが高く保たれてる、若い時から老化しても高く保たれてるっていうのは事実としては間違いないんですけど、その乳酸菌が積極的にいい影響をしているのか大腸菌が悪いのかっていうと、そこちょっと微妙にわからないというか、まあ、どっちかというと多分大腸菌悪いんじゃないかなっていう、だから悪い効果がないっていうことだと思うんですけど、
そもそも線虫って環境中では何を食べてるんですか？
細菌ですね。細菌、まあ、大腸菌も乳酸菌も含む細菌を食べてます、なので、まあ、もちろん他の菌も食べてるんですけど、はい、基本的には菌を食べてるんだと思いますね。
で実験室のセッティングだと大腸菌をあげるっていうのが線虫の研究ではスタンダード、
まあ、基本的に世界中のどこでも同じ種類の大腸菌を使って、まあ、研究していて、乳酸菌に変えてしまうと育たないんですよね、ちゃんと。だから我々はそのなんか育つまでは大腸菌で飼って、育った後にいろんな乳酸菌を食べさせたりしてるんで、まあ、もしかするとだから僕持ってるのはなんかその成長の段階で栄養が良い栄養っていうのが、その例えば脳機能の老化になんかこう悪いっていう可能性があるかなと思ってて、そのみんななんか体にいいって一言で言ってますけど、子供の時に体にいいのと、例えばなんか唐揚げ食べたらなんか体に悪そうですけど、もしかしたらまあ子供にとって良いかもしれなくて、そのただまあおじいちゃんとおばあちゃんにとっては唐揚げは結構ダメージになるというか、まあ、そういうなんていうんですかね、年齢とかまあその状態によって多分なんか良い悪いっていうのは決まってて、その絶対的に良い悪いっていうのはもしかしたらないのかなっていうのはちょっと思ってるんで、
線虫は2週間っていう寿命というふうに記憶してますけども、どのぐらいまで大腸菌を与えると
食べさせて、
はい、
育ってから乳酸菌を上げるっていうのは多分近いですかね。そのでどこのタイミングかっていうのは性的にマチュレーションするというか性成熟が起こるというか、まあ、卵を産み始める時ぐらいに餌を変えているんですけど、なのでまあ、基本的には大人としてまあ成長しましたと。で、その成長した時に、影響を見るっていう状態になってて、我々の条件では3日ぐらいですね。
で、はい、その後に今回取り上げていた乳酸菌以外にも他の菌も挙げて比べた中で、はい、このロイテリ菌が良、
ねはい、かったんです。
老化の機能、老化の指標として連合学習能っていうのを調べられたっていうふうにありますけど、はいはい、連合学習能ってざっくりどんなものなんですか？
連合学習っていうのはそのこう2つのものを関連して覚えるっていう学習で、まあ、2つに限らないです。まあ、今回は、温度と、餌の連合学習で、で、まあ、線虫っていろんな温度で飼えるんですけど、まあ、15度から25度ぐらいだと生きることができるんですけど、我々使ったのは23度なんで、23度で、まあ、餌とともに、まあ、大腸菌とともに飼うと、23度っていいよね、好きだよねっていう気持ちになって、今度いろんな温度が、例えば17度から23度っていう勾配があるところにこう線虫を置くと23度が好きになっているんで23度に集まってくるんですよね。ただそれが餌のないところで23度で飼うと 23度やっぱり嫌だなっていう気持ちになるのか分かんないですけど、はい、まあ、その23度はあんまりにはいかなくなる、はい、なので、その、まあ、それが何かというと、まず一つの情報として23度という温度を覚えておかなきゃいけなくて、うんうんうん、もう一つはその餌があったかないかというか、まあ、好きか嫌いかみたいなところを覚えて、その2つを組み合わせないとさっきの学習行動というのはできないので、その2つを組み合わせて学習するというかできるようになるというのが連合学習ですね。まあ、ここで、まあ、いろんなタイプの連合学習あるんですけど、はい、まあ、ここで使っているのはそういう連合学習です、ね、はい。
でその減弱っていうことは、温度を覚えられなくなっちゃう、はい、温度を忘れちゃうっていうことですか、23度。
事実としていかなくなるんですけど、
あ、いかなくなるっていうことなんですね、
は
い、
餌食べてるんですけど、餌食べてて23度で飼ってるんだけど、はい、いかなくなる。でそこがだからおそらくなんかおかしくなってんだよねっていう話なんですけど、餌を感知できなくなってんのか、例えば温度感知できなくなってるのか、はい、連合ができなくなってるのか、ね、いろんな原因があっていけなくなるっていうことはありえるんですけど、はいはい、今回の論文ではそこは明らかにできてなくて、はい、まあ、今後の課題っていうふうにして残ってるんですけど、
行かなくなるっていうこの事象は、はい、生後何日ぐらいでそれが起こってくるんですか、
はい、大人になった初めの日を1日と考えて、はい、大人の5日目みたいなところで見てるんで、全体では1週間ぐらいですかね。
それが大腸菌を上げてる方。
そうですね、まあ、3日経って性的に成熟した後に餌を変更して、うん、さらに4日飼うときに大腸菌のままで飼うのか、乳酸菌のままで飼うのかっていうのをやって、まあ、そうすると乳酸菌食べた方は連合学習の方が保たれているっていうところなんですけど、例えばもっと長いこと見ることできるんですけど、なんかその運動が結構できなくなってくるんですね、あんまり長いこと待ってると。で運動ができなくなるとさっきの行動は絶対できないんですけど、もちろんそのもう動けないのでできないっていう状態になって、はい、でそうするとそのなんか頭で分かってるけどできないのか、その単純にもう運動がもうできなくなってるとどっちなのかがちょっと分からないので、今回はやってないですね。
老化の研究をされていて、老化と寿命っていうのは生先生的には多分違う現象っていうふうに見てらっしゃると思うんですけど、はいはい、この研究に限っては、はい、その寿命については見ましたか？
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。見ていて、最初に乳酸菌、いろんな乳酸菌を、まあ、スクリーニングというかいろんな乳酸菌 の効果を見て、まあ、乳酸菌の中でもこう下がっちゃうやつというか、大腸菌と同じように下がっちゃうやつもあれば高く保つやつもあるんです、あったんですね。でその高く保つやつの中で寿命に対する影響を全部調べて、
はい、
で伸びるやつもあれば、むしろなんかこう寿命が短くなるようなやつもいて、すぐ死んじゃったりする、まあ、寿命が長くなるやつはなんかなんとなくわかるというか、 なんか脳機能も良くなってるし寿命も長くなってますみたいな
説明がなんとなくつきそうな感じはしますよね。
そうですよね。でもなんか短くなってるやつとかもいて、それなんかよくわからないなっていう、だからまあその脳機能とまた別なのかなっていうのはちょっと思ってたんですけど、このロイテリ菌を選んだのは寿命が変わらなかったんですね。なのでどっちかというとその個体の寿命と切り離して考えられるというか、はい、もしその寿命が伸びてるやつ選んじゃうと二次的な影響として脳機能も変わってるのかもしれないですし、なんかその辺の解釈がちょっと難しいのかなと思って、あえてその寿命は変わらないものを選んで、まあ、寿命の への影響とちょっと切り離して、
はい、
議論ができるようにしたっていうのが今回の、まあ、ロイテリ菌を選んだ理由ですね。
考えられるその影響要因みたいなのを排除するような方向 で、
はいはい、
でこの乳酸菌っていうと人の世界では今腸内健康みたいな、
あ、そうですね、
はい、すごく、はい、盛り上がってますけれども、
はい、
線虫にも腸があるっていうふうに思うんですね。でその腸と脳ってすごく関わってるっていうふうに生物では言われてるじゃないですか、
はいはい、
そのあたりは、まあ、今回の研究ではそこまでは見てないとは思うんですけれども、うん、野間先生どんなふうに思ってらっしゃいますか？
そうですね、まあ、腸と脳が関わってるかもしれないなと思うのは、なんかその間接的な結果としてはなんかそれっぽいなっていうのはあるんですけど、今回の論文では神経ペプチドっていう ものが関わっているかもしれないなっていう結果が出てるんですけど、その神経ペプチドっていうのはなんかまあ神経から出ることが多いんですけど、はい、腸から出ることもあって、まあ、いわゆるペプチドってそのタンパク質っていうのってアミノ酸のこうつながりで、はい、鎖みたいなやつがタンパク質なんですけど、はい、そのアミノ酸がつながるのがものすごいいっぱいつながってるのがタンパク質で、短いやつはペプチドって言われるんですね。でまあ生物ってそういう短いペプチドをなんかこう使って組織間というかコミュニケーションしてるんですけど、でまあそういうペプチドがなんか関わってそうだっていうふうに今回の結果では得られていて、ペプチドの合成がおかしくなるようなやつを見るとその連合学習のに影響があるっていうことなんで、ここはまあなんかつながってるといいなと思うんですけど、まああんまり強くは言えないかなみたいな。で、あとそのちょっと誤解がない方がいいかなと思うのは、腸内細菌とかで聞くとやっぱり生きてる菌で聞くっていうことがなんかまあ取り沙汰されることが多いと思うんですけど、
はい、
今回のやつ死んでても効くので、例えば線虫の腸に菌が住んでて何かの影響をずっと与えてることが重要っていうことで多分なくて、まあその生きて何かやってるっていう感じでもないのかなっていうふうには思ってますね。
これの成果はパッと見た時に、あ、はい、ヨーグルト食べた方がいいのかなってちょっと思っちゃうんですけど、まあ、そのあたりに関してはどういうふうに一般の方にはお伝えしたい感じでしょうか。
例えばロイテリキンいいよって、まあ、そのデータだけ見て、まあ、そういうふうに解釈するっていうのはなんか別にできなくもないんですけど、僕理学部なんで、理学の立場としてはやっぱりその真実をちゃんと伝えるっていうのは大事だと思うんで、今回のやつもちょっとそのあんまり乳酸菌食べたらヨーグルト食べたらいいですよ、脳がいいですよとはちょっとあんまり言えないかなっていうのは正直なところで、でまあでもそのなんか否定はしなくて、食べても効かないとも何ともならないとも言ってないんですけど、ただあんまちょっと積極的にアピールはできないのかなっていうのが印象ですかね。はい、
で食とその体の機能の影響を、はい、こう検証していくのってすごく難しいっていうふうに、
はい、難しいですね。
その分野でもすごく言われていて、なかなか、はい、因果関係が出せないじゃないですか。線虫レベルでもやっぱりそれは難しさを感じますか？
難しいですね。やっぱりその、なんかやっぱな、まあ、大腸菌が悪いにしても乳酸菌がいいにしても、その菌の中の例えば何が効いてるのかっていうのが、知りたいところなんですけど、やっぱりもうなかなかそれをにアプローチするのは難しいかなっていうのがあって、っていうのもそのまあちょっとこれも微妙なところなんですけど、線虫ってその、全合成培地っていうか、全て、化学物質で餌を作るっていうのはなかなか難しくて、まあ、できるっていう論文もあるんですけど、なんかその大腸菌と同じようになかなか育たないというか、例えばなんか、このアミノ酸入れて、この糖を入れて、このなんだろうビタミン入れて混ぜて線虫に与えたら育ちますよねっていうものができれば、まあ、例えばその中でなんかこう1個のビタミン抜いたやつを作って、じゃあその時に老化がどうなるかっていうのを見ると、まあ、そのビタミンが老化にこう効いてたねっていうのが分かると思うんですけど、まあ、そういうアプローチはなかなか難しいので、その、まあ、でも今回みたいにいろんな菌を調べて、でその菌が与える影響っていうのが、まあ、出てきたので、その例えばそのいろんな菌のメタボローム解析というか代謝物を解析して機能と相関のある代謝物みたいなのが分かれば、まあ、ゆくゆくはそういう、なんていうんですかね、代謝物レベルで何が違うのかっていうのがまあ分かるかもしれないですけど、まあ、ちょっとそのアプローチはまだできてないです。
あとちょっと話題は変わりますけど、
はいはい、
すごく線虫の実験を、はい、のタイミングって難しいんじゃないかなってなんとなく思っていて、っていうのも線虫2週間じゃないですか、はい、寿命、だからこのゼロっていうところをしっかりスタートしなきゃいけないじゃないですか、はい、どのようにこの線虫、はい、この生物を用意するんですか？
まあ、線虫ってもう1匹が3日後に300匹ぐらいになるので、まあ量を用意するのはそんな難しくないんですけど、卵をたくさん持ってるんで、ただそのなんかシンクロというか同じタイミングにするのはやっぱり結構めんどくさいんですけど、僕らが使ってる方法としては、 たくさん卵を持った線虫がいるとするじゃないですか、
はい、
まあ、いるのを準備して、で、そいつらを、漂白剤あるじゃないですか、
ハイターとか、
ハイターですね、あれをとアルカリを入れたハイター、アルカリってpH が高い、
はい、
ある一定時間経過するとみんな死ぬんですけど、卵があって、その卵ってなんかこう殻みたいなのがあるんで、卵だけなんかこういいタイミングでやると、こう親は全員死んでるけど卵だけ生きてますっていう状態にできるんですね。まあ親と幼虫が全部死んでるっていう状態です。だから最初はだからいろんな線虫が、まあ、大人とか子供とか卵とかが混じってるんですけど、その親の
卵はもう産みつけられた状態の卵、
お腹の中にいる卵ですね。産みつけられると結構いろんな段階になっちゃうんですけど、育っていくので、はい、ただお腹の中にいると、ある一定のタイミングになっているので
同じ、
まあ、大体同じっていうか、まあ、受精後 何時間後とかまでの卵がお腹の中にホールドされてて、まあ、その一定時間経過すると出てくるんですけど、そのお腹の中にいるやつはある程度そのシンクロしているというか同じようなタイミングなので、まあ、それがだから数時間とか以内にシンクロしているので、そのさっき言った方法で親虫とか幼虫とか全部殺すと、そのタイミングの卵だけが取れるんですね。で、それをだから大量の虫でそれをやると大量に卵が取れて、で、その大量の卵を大腸菌のところに巻くというか置いておくと、同じタイミングの虫がいっぱい取れるっていうことになりますね。
そうなんですね。面白い。
そうです。まあ、そうやって
知らない世界ですね。講座は終わっちゃったということなんですけども、この研究はどんな方向に進んでいくんですか？
はい、共同研究自体は雪印の共同研究っていう形で、まあ、僕と個人的に雪印で共同研究契約を結んでいて、これからも続けていきましょうという、まあ、今後の課題として残っているその本当に効く乳酸菌なり、なんていうんですかね、まあ、メカニズムなりを、明らかにしていくっていうことになるといいなと思ってます。
いつかこの乳酸菌は効くって野間先生が太鼓判を押せるような乳酸菌が出てくること、
そしたらちょっとね、生か商品名に野間とかつけてもらってもいいんですけど、まあちょっとまだそれにはちょっと遠いから、
ラクトバチュルス野間の間と
か。そう、ね、それだったら誰が買うのか分かんないですけど、まあ、俺は買いますね。
野間さんへのインタビューでした。この番組の内容はノートの方で記事化しています。画像や映像も載せていますので、線虫ってどんな生物なのと気になった方はノートの記事もご覧ください。リンクは概要欄です。さあ、この番組では皆様からのご意見を募集していきます。感想や取り上げてほしいテーマなどぜひお聞かせください。名古屋大学の研究者の皆様からご自身の研究を取り上げてほしいというリクエストもお待ちしています。それではまた次回まで。さようなら。